Welcome to podcast KBS from Kyoto.
Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
こんばんは、社会福祉法人グローの田畑和恵です。今日は滋賀県の長浜市にある特別養護老人ホームふくらにお邪魔しています。とふくらには80人のお年寄りが生活しているほか、と23人定員のデイサービスが併設されています。今日はそのデイサービスでのこうとある取り組みについてご紹介したいと思います。で、今週もゲストとしまして、先週までスタジオでトークをしていただいておりました滋賀県立大学地域共生センター助教の上田洋平さんにお越しいただいています。上田先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
自分が話を始めたところで、周りでガヤガヤといろいろな声が聞こえていると思うんですけれども、今日取材をしようと思っている、実際の活動がもう始まっているということなんですけれども、上田先生もすっかりその活動に夢中になってますが、
ちょっと今お伺いして教えていただきたい、これはなんて呼んでらっしゃるんですか、皆さん。これはスゴロクで、で皆さんが絵もこれ皆さんが描かれたんですか。
あざいちょうのスゴロク、
皆さんで作られた。でこの色もみんなが塗って、はい、それで今コマとしてスゴロクのコマで動かしていらっしゃるのは、これはこのコマも皆さんがご自分でお作りになったんですか。いちごが貼ってある宮部さんとかっていうのが、宮部さんがこれがご自身のコマで、これをサイコロで出た目を動かしていくということですね。
先生、これスゴロクで、アザイチョウのね、スゴロクで
このアザイチョウの中をスゴロクで巡るという、うん、皆さんのお住まいのところなんかを巡っていくスゴロクということですね、はい、
これ大きさ、先生これ多分聞いている人がこうアザイチョウでスゴロクでということで、すごろく飛び、サイコロ飛び交ってますけれども、これ全体をちょっと説明するとどう形容されますかね。
そうですね、見た目は、はい、ちょうど4畳半ぐらい、はい、だいたい縦3メーター、横幅4メーターぐらいの1枚の
不織布、布
です、不織布ですね、
ですかね、はい、
これに地図が書いてあるという、そのいろいろな川とか道とかがあって、それぞれの村の名前が点在していると、そこに番号を振っていらっしゃって、で出た目によって、サイコロの出た目によって駒を動かしていくと、そういう格好になってますね。
この施設のあるふくら、ふくらがある、はい、ここは長浜市ですけれども、ここのふくらを中心とした地域の地図が書いてあって、それがすごろくになっているということですね。相当大きいですよね。
大きいですね。職員さんが上に乗って
駒を動かしているという状況ですね。というように相当大きい地図のようなすごろくをしているわけですけれども、このすごろくが行われているふくらのデイサービスと言いましたが、よくデイサービスという言葉は聞きますが、具体的にデイサービスというのは どんなことをしているところなのか、福良の主任看護師の岩崎久美子さんにお聞きしたいと思います。岩崎さん、デイサービスって、ま、あの皆さんなんとなくのイメージはつくと思うんですけれども、お年寄りの方々が利用されているというのは分かるんですけど、どんなところなんでしょうか。
はい、今福良のデイサービスは現在約40名の方が利用されています。そのほとんどの方が旧の浅井町の方が来られています。で、
旧の浅井町というのはこの福良の周り一帯が旧の浅井町、今は長浜市だけれども、
そうですね、
合併する前は浅井町だったということですね。浅井町って言ってたんですけど、
はい。で、まあ、デイサービスに来られている方はどういうことを一体しているかといいますと、まあ、午前中は入浴と、あと航空体操、歌などのレクレーションで、午後からは運動レクレーション、作業レクレーション、あと桜もみじの季節はドライブなどに行ったりもしています。
なるほど。そうするとこのスゴロクはどれに当たるんですかね。
この中で言いますと運動レクレーションに当たります、
はい、なるほど。運動レクレーションの一つとしてスゴロクに取り組んでいるということですね、
はいはい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
今岩崎さんからデイサービスで何をやっているかということを教えていただいたんですけれども、そもそもこの地図がベースとなったスゴロクができた経緯について、今度はの生活支援員の今村珠恵さんにそのできたきっかけですとか、どのように出来上がっていったかというのを教えていただきたいと思います。今村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今村です。昨年ですね、はい、新生絵図について、その新生絵図というのは作業療法 の、まああのまあ、その研修に寄せていただいて、ものすごい勉強になりまして、うちのデイサービスにでも何かこう使えないかなと思いまして、ちょうど、まあ、地域から通っておられる方がたくさんおられますので、
はい、先ほども岩崎さんの話で、あ、うん、まあ、旧の浅井町の皆様がここに通っておられると聞きました。
そうですね、はいはい、でそれを地図にしてみて、そして各地域から来ておられる方にそこの言われとか行事とかで、まあ、昔からの風景ですね、そして昔どのように働いてこられたのか、そういうことを聞きながら、まあ、作っていったらすごい、なんかそれをすごろくにしたらすごいやろなと思って作らせていただいたんですけども、
その研修で新生絵図は上田先生が実践されているものですけれども、研修自体は別の先生の研修で、でもそこでそれをヒントにしてというと、どういうことがヒントになってこう地域の地図っていうところにつながったんでしょうね。
そうですね、なんかこの聞き取り、まあ、なかなか難しいんですけど、その屏風の絵図ですね、
はい、
そういうことは私らにものすごくなんかこう難しい感じましたので、まあ、地域にしてそれをすごろくにして、まあ、聞き取りは、まあ、なかなか昔からそこに住んでおられる方と住んでおられない方がおられるんですけども、昔のことを尋ねることによってものすごくなんか生き生きとしてこうお話ししてくださいますので、はい、他の、なんていうかな、活動よりも、はい、昔のことを聞き出すことは素晴らしいなって思いまして、うん、で昔の、田んぼとか、うん、例えばこの地域によっては電用水というのがあって、
うん、この地図の中にも何箇所かに、はい、田んぼに用いる水って書いて電用水っていうんですね、
はい、でこの電用水って本当にみんな知らなかった、
ね、
この訪ねる人には、
う
ん、昔はなんか川が少なかった、うん、そこから水を引いて、うん、田んぼを作り出した、うん、でそういうことを教えてもらうたびに、うん、
はい、
あ、これはやっぱりこの地域ごとにみんなにこう聞いていくといいものができるんじゃないかな、うん、まあまあ、そういうことがきっかけなんですけど、うん、
なるほど、はい、でさらにそれをすごろくにしたら面白いなっていう発想でなかなか面白いなと思うんですけれども、今日も今実際にスゴロクで巡りながら、はい、これ各地域のこれはアザイの何て言うでしょうね、地域名というんですか、アザ
名です
ね、アザ名ごとにこう止まっていく仕組みになっていますけれども、はい、その止まったごとにそこでは何があったかねという話をしながら回ってますけども、はい、これなんでスゴロクにって思ったんですか。
そうですね、普通のすごろく言うと、うん、なんかこうあの数字だけが書いて、はい、あのスタートからあのなんかその始まってゴールに行くのはもう、うん、とにかくゴール行ったらいい、ゴール目指しますけど、はい、この地域はゴールを目指すんじゃなくて、はい、自分の地域の方へ来たら、うん、ものすごくそのあちょっと待ってここではこういうことがある、あるよとか、うん、こういうお寺があって昔からこういうあのお宮さんではこういう行事が始まって、
はい、
このお宮さんはあのどういうかなこの学問のお宮さんとか、うん、それをものすごくこう生き生きとしてお話ししてくださいますので、うん、あこれはあのどういうかなそのこういうすごろくにしたら面白いなと思って、うんまあ、してみたんですけど、うん、
ピッとひらめいたんですか。
いや
いろいろつるつる考えて、
まあ、ひらめくよりも、うん、このお年寄りの方に、うん、あのお尋ねするたびに、うん、ものすごくなんかこう生き生きとして喋ってくれはるので、うんうんうん
はい、
あこれは素晴らしいなって、うん、はい。
そうですか。あの他の運動、あ今日はあの来ているデイサービスの方全員参加していますけれども、はい、他のレクレーションとかは、まあ、大体割と何でしょう、内容によってはこう身体的な機能別に分けたりとかってあると思うんですけれども、はいはい、ここは他のやつでは そんな感じ
スゴロクですか。
あとスゴロクはなんか全員皆さんですけども、はいはい、他の活動もこんな全員皆さんで、
あなかなかね、あのその ADL をみんなが使おうと思うと大変難しいんです、
は
い、
ADL は日常生活動ですね、
そうですね、はい、なかなかその活動を提供しても、うん、あの参加できない方とか、うんはい、まあ、あのその運動レク それをあのそういうことをものすごく楽しんで参加してくださる方とかおられるんですけども、はい、あのこのあのスムロックはもうどの方でも参加できると思ったんです、はい、例えばその運動力ができない方、参加でしてもらえない方でもこのスゴロクに、うん、あの地域のことをお尋ねすると、うん、なんかねもう私らがわからないことまでも、うん、いやここはこうやったんやでとか、うん、あのお寺のご縁さんが、はい、あの昔はおられたんですけど今はもうおられないんですけども、はい、でもよそからあのご縁さんが来て、うん、お寺を守っててくれはるんやでとか、そのあの運動力に参加されない方でもこれ全員が参加できる、うんうんうん、はい、はい、
あなるほど、まあまあ、自分たちが生まれ育った地域のことだからこそもどなたでも自然に参加できるということなんです ですね。ちなみに今言ったご縁さんって私には耳なじみ住職さんのことですね。
そうなんです、はい、
浄土宗のこと
そうですね、
はい
はい
はい、私も前あのこの打ち合わせの時に聞かせてもらってご縁さんって何だろうと、はい、ここ独特の言い方なんですね、まあ、こんな話をしている間に上田先生がいつの間にかすごろくの中心にありますので、まあ、ちょっとそのやり取りをさっき歓声も上がってましたのでまた上田先生と共にこのすごろく体験していきたいと思います。今村さんありがとうございます。
ありがとうございました。
徳山のところに松茸が書いてあるのはやっぱりそこでたくさん松茸が取れた。松茸キノコ、そこにもたくさん松茸みたいなの書いてありますけど、
上田先生いつの間にかもうすごろくの中心になってますが今松茸の話を聞いてたんですか ね
たくさんこの辺り松茸取れたですか。昔はよけ取れた、たくさん取れた、え抱えるほどのザルにいっぱいに なった松茸がで後ろ前で担いでよいしょよいしょって、
は
い、
天秤棒で馬後ろにつらして、私らの
天秤棒で、
そうです。
皆さんの自分は
今はもう飽きません
、今も飽きませんか。
今はあの山の仕事に入りま、山をきれいに掃除しにかんから、うん、松茸が出ないんです。
ああそうですか、はい、松茸ほんで皆さん食べたん、それ取ってきて羨ましい香りはどうでした。香り
良い香り、
松茸の香り、
いい香り、
そうですか。子供も取りに行ったの。それはあんまり行かない。
子供愛犬。
でもそんなどっさり持って帰ると すぐに近所で、あ、匂いが分かるじゃないですか。
あ、こんな匂いあるかやな。あらせん。
あ、ならへん。そうですか、そうですか。で、はい、次誰だったかしら。ごめんなさい。
あ、順番が。
こっち。やっぱり、ちょっと年のいった人の方が、あの知ってあるのとちゃうか。
なるほど、年のいってある人って何歳ぐらいの方をおっしゃるんだろう。
まあほら見てもあそこらへん
な。なるほど、う
ん、この人も寝てあれんと分かるやろけど、
あ、
うちのおじいさんやらおばあさんが分かるやろ。この人らも知ってあるよ。あ、この人ら、この人ら知ってある。あ、おちやと何があるやと。
おちや何がある？
神社があるね。
神社で神社中。
神社。
神社。
お寺や。ああ。神社がある。
あの神社や。
神社があります。はい。
豪社言うて。豪社。どことどこ？
あ、うちぼでしょう。うん。てからおち、私らの村と、はい、こうやって見た後、そして野村。うん。四か村、はい。四か村です。
大きい宮さんがあるわけね。
はい。はい、
昔はそういう宮さんで子供たちってやっぱり遊んだもんですか？
はい、
お宮さんで
遊びました。
あ、昔の遊びってどんなんがあったんでしょうね。なんか
隠れんぼというより、私ら帰ってき子供と帰ってきますと、あのお宮さんにほれや杉とか杉芝居落ちてますよね、うん、それを平井に行ったんですよ。はい、昔私子供自分は
拾ってどうするんですか。
拾っておいて、これを持って帰ってきて、うん、お風呂へこう昔は炊きますよね、はい、したんですよ、は
い、炊きつけに使ってたん
です、
ね、
今あの杉の葉ですか、うん、杉の葉っぱがお宮さん行ったら落ちてるから、うん、それを拾ってほんで持って帰って、それでお風呂を炊いた。
炊きつけ
杉の葉っぱ、
杉の葉と。
もちろんも焚き付けやったね。
そうですか。
やっぱりじゃあ同じように拾って、大体それは神社で拾うですか。
日本で神社でないけど、うん、山行って。
山行ったり。
はい、このようにすごろくはまだまだ続きますけれども、今日は長浜市にあります福良特別養護老人ホーム福良のデイサービスで広げられている地域の地図を使ったすごろくをお届けしました。来週も引き続きこの現場から、もう皆さんのすごろくをしながらお話をしている状況をレポートしながら、またこのすごろくの新たな使い方について上田先生と考えていきたいと思います。上田先生、今週もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社会福祉法人グローの田畑和恵でした。来週もよろしくお願いします。
さて、そろそろお別れの時間です。長浜市の特別養護老人ホーム福良でのすごろくの取り組み、いかがだったでしょうか。上田洋平さんにですね、この、特別養護老人ホーム福良の、利用者さん、まあ、高齢の方々ですね、の間にこう入っていただいて、一つ一つこのすごろくの駒が進むたんびに、この場所は一体こう、どういうふうなことをやってらっしゃったんですかとかですね、この頃どういうふうなこう、記憶がありますかといったことを、こう、その時々のエピソードを元に、まあ、聞いてくださっているわけなんですけども、まあ、どんどんこう、すごろくの、駒が、ま、進んでいくわけですね。ただ、こう、進んでいく中で、それぞれの生活されている地域の記憶だったりとか、あるいは生活習慣だったりとかっていうことを、こう、思い出していくにつれてですね、まあ、すごろくそのものがどんどんこう、面白く発展していく、そういう可能性をですね、今回、改めて、現場からお伝えを、させていただきました。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。